オタク男子の中年中二ラジオ。このラジオはオタクの中年中二男子が好きなものについてお話をするラジオ番組です。今日は朗読夢の旧作第24回目品料理というお話です。このですね、品料理なかなか、長いです。28分ぐらいの録音でした。ちょっとですね、ところどころなんか長っとも思ったんですけど、かなり話には引き込まれましたね。ここまでやってきた、ヒゲの博士、品料理屋に来て、偶然会ったおかみは昔の知り合いだったりとかして、そこにいる裸の女5人たちとこれまでの事件の経緯について話をして、さあ一体どうなるといったところでございます。それではお聞きください。夢の旧作、超人ヒゲの博士。品料理。あれから私いろいろと苦労いたしましたわ。両親に死に別れてから芸者になったり、話し家の兄さんとくっついて料理屋を始めたり、それから上海に渡って水商売をやったりして、いくらか大きくいたしておりますうちに、上海の戦争で亭主の行方がわからなくなりますし、ごひいきの旦那様からは見放されるしでね、いくらか底焼けになりまして、先生にお隠ししたって始まりませんから、本当のところを申し上げるんですけど、私を見放した人には恨みが残っておりますし、ここにおります娘さんたちが私から離れませんもんですから、一つ乗るかそるかで日本へ帰りまして、やっと2、3ヶ月前にこんな横っちょへ店を開きましたのに、もう先生がおいでくださるなんて縁起がいいどころじゃございませんわ。私は嬉しくって嬉しくって胸がもういっぱい。といううちに我が輩の胸へすがりつき、メソメソ泣き出した。いい加減にしろよ、若い女たちが見てるじゃないか。もういっぺん俺の手にすがって辻裏を売りに出る年でもあるめえ。これからもどうぞこの店のことをよろしくお頼み申し上げます。誰もどなたも相談相手になってくださる方がないのですから。なるほど。そういえば何もかも新しいようだな。なんだってこんなところに品料理屋なぞを作ったんだ。恐れ入ります。どうも表通りにはいいところがございませんので、それに品料理なんて申しますとどうも横ちょじみたところが繁盛いたしますようで、いかにもな。ところで本当に品料理があるのか。ご冗談ばかり、ちゃんとございますわ。怪しいもんだぜ。真っ昼間表を閉めて、おかみさんが2階でぐーぐー昼寝をしている品料理といったら大抵相場は決まってるぜ。相変わらずお眼鏡でございますわね。どうぞご遠慮なくごひいきに。変な笑い方をするなよ。今日は飯を食いに来たんだ。腹が減って目がくらみそうなんだよ。まあ気づきませんで。ご酒はいかがさまで。さあ酒を飲むほど銭があるかどうか。ご冗談ばかり、いつでも結構でございますわ。見繕ってまいりましょうね。早いものがいいね。それから今のお嬢さんたちもこっちへ入って火に当たらせたらどうだい。相手は俺だから構うことはない。裸連れがしているルンペン様だから恥ずかしいことはないよ。素っ裸の方が気楽でいいんだ。ついでに命の洗濯をさせてやろう。面白い話があるんだから。あの子たちは今日お天気がいいもんですから、お客の少ない昼間のうちに申し合わせて着物のお洗濯をしているのですよ。その着替えがございませんので、仕方なしに湯文字一つでストーブへ当たっておりますところへ先生がいらしたもんですから、びっくりして逃げていったのでございますよ。でもね、まさか先生の前に裸で出られやしませんからね。若い女ばかりですから。 バカ言え。先祖譲りの揃いの肉襦袢が何が恥ずかしいんだ。俺だって二重マントの下はふんどし一つのすっぱだかなんだぞ。構わないからみんなこっちへ入らせろ。
かしこまりました。
おかみは教書をしいし、いそいそとコック部屋引き上げると間もなく、ポーンとガスコンロへ火の入る音がした。このうちの品料理はおかみが自身で作ると見える。ついでにひそひそと女たちへお説教している声がはっきりと聞こえてくる。さあさあみんな先生のところへ行っといで。あの先生を知らないのかい？ヒゲの先生といって有名な方だよ。とてもさっぱりしたお方なんだよ。弱い女や貧乏人の味方ばっかりしておいでになる福の神様なんだよ。先生に顔を見覚えていただくだけできっといいことがあるんだよ。だっておかみさん、なんぼなんだってこのままじゃあんまりだわ。我が輩はすかさず立ち上がって怒鳴った。なーに、構わん構わん、そのまんまでこっちへ入れ。お前たちと話してみたいんだ。俺が今引き受けている素敵なローマンスの話をしてお前たちの意見を聞いてみたいんだ。入って入れ、入ってくれ、風邪をひくぜ。
ほらね、あんなにおっしゃるんだから構わないんだよ。あの先生は人間離れした方なんだから恥ずかしいことなんかないんだよ。
さあさあ、いらはいいらはい。大人は10銭、子供は5銭、つんぼはただ。我が輩がこれから自作の歌を歌って聞かせる。ルンペンの歌だ、裸ん坊の歌だ、昭和10年の超人の歌だ。ねへんねへん。さあさあ、入ってきたり入ってきたり。ああ、歌が聞きたけや、野原へおいで。青空の歌、恋の歌。ああ、命捨てたきゃ、満州へおいで。の果て川の果て。あどうだい、いい声だろう。出てきなきゃまだまだいくらでも歌ってやるぞ。あ
そっと聞いていた女たちが一人一人恐る恐る目をまん丸にして入ってきた。
我が輩の歌に感心したらしく、気抜けしたような格好で我が輩の周りを取り巻きながら椅子に腰を下ろした。
そうして一心に我が輩の姿を見上げている半裸の若い女たちの姿を見回すと、我が輩は森の人夫に囲まれた晩見たような気持ちになった。
いい声ね、おみっちゃん。上海にだっていないわ。
惜しいわね、こんなに街をブラブラさして。
それ見ろと、我が輩は少し得意になった。いきなり椅子から立ち上がって山高帽をかむり直したもんだ。
こちらは JORK 東京放送局であります。ただいま、ただいま午後2時27分から品料理が出来上がります。空腹のお時間を利用して昼間演芸放送をいたします。演題は街頭歌2曲。最初は野尻雪上詩作銀座の霧、次は南原国春詩作赤い帽子、デタラメレコード会社専属ヒゲの房吉氏作曲自演、後の事件ストーブ前から中継放送。
誰だい手を叩くやつは。銀座の霧。
夜の銀座に降る霧は本当に愛しや懐かしや、敷石濡らし火を濡らし、可愛いあの子の目を濡らす。夜の銀座に降る霧は本に嬉しや恥ずかしや、帽子を濡らし靴濡らし、握り合わせた手を濡らす。
赤い帽子。この世は枯れ原、すすき原、ぼうぼう風が吹くばかり。赤い帽子をかむろうよ。赤い帽子が本当のたった一つの泣き笑い。道化踊りを踊ろうよ。ああ、くたびれた。お待ちどうさま。やっとお料理ができました。ご酒は何にいたしましょうか。ラウチュアブさん、3杯ぐらいにいたしましょうか。うわあ、そんなに上等なやつはいかん。第一銭がない。
恐れ入ります。ご心配なさらなくともいいんですよ。これは JORK からのお礼ですから。
そんなにおだてると今度は踊りたくなるぞ。
どうぞ、今日はお願いですから、ご存分にみんなを遊ばしてやってくださいまし。さあさあ、
お前たちは何をぼんやりしているの？お酌をしてあげなくちゃ。
これは愉快だ。裸一貫のお酌は天の岩戸以来初めてだろう。私にもお杯をいただかしてください。
おい、来た。ところでお魚に一つ面白い話があるんだが聞かしてやろうか。
あい、すみません。先生にお酌を願って。どうぞ伺わしてください。
む、スレッカラシの君が聞いてくれるとあればいよいよありがたい。
怒るなよ。スレッカラシというのは世間知りという意味だよ。
面白いお話って活動のお話ですか？そんなチャチなんじゃない。ありふれた小説や芝居とは違うんだ。みんな現在お前さんたちの目の前でこの我が輩の椅子の上で進行中の事件なんだ。しかもそこいらの活動の品折りよりもずっと面白い筋書きが現在こうして杯を抱えながら進行しているんだから奇妙だろ。
まあ、それじゃあ私たちもその事件の中で一役買っているのでございますか？
もちろんだとも。しかもその筋書きの中でも一番重要な役回りを受け持って、これから我が輩を主役とした素晴らしい場面を展開すべくたった今活動を始めたばかりなんだ。もう逃げようたって逃げることができなくなっているんだ。
まあ嫌でございますよ先生、おからになっちゃ。気味の悪い。
いや、断然真剣なんだ。
まあ聞け。こんなわけだ。
我が輩はそこで今朝からの出来事をできるだけ詳しく話して聞かせた。
どうだい、みんなわかったかい？だからつまるところこうなるんだ。今度の事件は一切合切、みんな偶然のデタラメばかりで持ちきっているんだ。
我が輩が断髪令状のご秘蔵の犬と知らずにかっぱらったのも偶然なら、その犬を断髪令状の恋敵の医学士のところへ持って行って売りつけたのも偶然だ。しかもその犬が世界に2匹といない名犬だったのも偶然なら、その犬が肺病の第3期にかかったのも偶然。そこへ羽振医学士がまた偶然に気合わせて我が輩が振り回す原稿を高い鼻の頭で受け止めたのも偶然だ。つまるところそこに神様のおぼし召しが働いているに違いないと思うんだが、
どうだい議員諸君。
議員諸君が顔と顔を見合わせ始めた。
まあ、羽振りっていうのはあのうちへ来る医学士さんじゃないの？お得ぶりのいい。ねえおかみさん、
あのバレンチのよね。
おかみさん、きっとそうよ。
おかみが目を白くしてうなずきながら襟元を突っ越した。椅子の上から一膝進めた。
まあ、ただいまの先生のお話はみんな本当でございますの？
なんだ、今まで作り事だと思って聞いていたのかい。
どこにおりますのその医学士は。
憎らしい。おっとっと、そう興奮するなよ。何も直接にお前たちと関係のある話じゃないだろ。
それが終わりなんですよ。
バカバカしい。
とおかみが大見えを切った。
ほーん、おかみさんと関係があるのかい？
あるどころじゃないんですよ、アホらしい。あのハブリといったらとてもひどいカフェ泣かせなんですよ。男ぶりがいいのと医学士の名刺に物を言わして方々のカフェを引っ掛け回って、このうちにだってもう200円ぐらい引っかかりがあるんですよ。新店だもんですからすっかりバカにされちゃったんですよ。口を知ったらありゃしない。ふん、そんな過当なやつだったのかい、あいつは。そんならもっと手ひどく方言とぶち壊してやればよかった。そしてどこにいるんですか。多分耳鼻咽喉科かどっかに入院しているだろう。あたし行ってまいりますわ。すぐそこですから。ちょっと失礼。ちょっと待て。いいえ、捨てておかれません。今まで何度となく感情書を大学に持って行ったんですが、どこにいるかさっぱりわかりませんし、たまたま姿を見つけても案内のわからない教室から教室をあっちへ逃げこっちに隠れして、なかなか捕まらないのですよ。入院していら何よりの幸いですから。ちょっと失礼して行ってまいります。待てと言ったら、いいことを教えてやる。確実に感情の取れる方法を教えてやる。あいつは現金なんか持ってやしないよ。それはそうかもしれませんわね。おかみは少し張り合いが抜けたように椅子へ引き返した。それよりもね、あいつの親父のところへ感情を取りに行くんだ。まあ、キャッツのうちをご存知ですの？それがわからないおかげで苦労しているんですよ。誰なんですか一体、ハブリさんの親御さんは。知らないのかい。存じませんわ。教えてくださいな。あの有名な貴族院議員さ。まあ、5、6人の女が部屋の空気を入れ替えるくらい大きなため息をした。その真ん中に女将は頭を下げた。ありがとうございます、ひげの先生。ありがとうございます。それさえ分かれば千人力。まあ早まるな。相手の家は分かってもなかなかお前たち風情が言っておいそれと会ってくれるような門構えじゃないよ。万事は我が輩の胸にある。それよりも落ち着いて一杯つげ。いい心持ちになった。どうもババアのお酌の方が身があるような気がするね。お口の悪い。若い女でも身のあるのもございますよ。ここに並んでおります連中なんか上海でも相当の手取りですからね。謝った。おみそれ申しました。いや、まったく。こんな酒盛りは初めてだ。日本はおろか、上海にもございませんよ。ところでどうだい？さっきからの話の筋の中で、ハブリー医学士の方は、我が輩の原骨一定で、簡単に肩がついたわけだが、今一人おる断髪令嬢の許嫁の、小伯爵、押川歌尾の方はどう思うね、諸君。その親孝行の断髪令嬢のお婿さんに見立てて差し支えないだろうか。我が輩は赤い文字議員諸君のご意見通りにことを運びたいのだが、本当にあなたは神様みたいなお方ですわね。何もかも見通して。ところが今度の事件に限って我が輩は少し取り扱い兼ねているのだ。いまだその断髪令嬢の涙ながらの話を聞いただけなんでね。押川小伯爵がどんな人間だか一つも知らずにいるんだ。そこへとりあえずハブリー医学士にぶっつかって、こいつはいけないと気づいたから筋書きの中から叩き出してしまったわけなんだが、しかしこれから先がどうしていいかわからないので困っているんだ。まったくでございますわね。私どもでも見当がつきかねますわ。だから実は君らにこうして相談してみる気になったもんだがね。一つ考えてくれよ。いいかい、この我が輩が集まるところ運命の神様なんだ。
そして君らの指図通りにこの事件の運命を運んでみようと思ってこうして相談をぶっているんだ。どんな無理な筋書きでも驚かない。どんな無鉄砲な場面でも作り出してみせようってんだから、一つ大いに意見を出してもらいたいね。
先生、本当に私たちの考え通りにしてくださる？
吾輩の横に腰をかけていた一番若い美しい切り前髪の娘が目を光らしていった。するともするとも、きっとお前たちの注文通りに筋書きを運んでみせるよ。実物を使って実際に脚色していくという斬新奇抜驚天動地の世界最初の実物創作だ。喜劇でも悲劇でもお望み次第に実演してみせる。
でもね先生、
おかみの横にいる太っちょの一番肉感的な女が細長い眉を上げて薄い唇を翻した。私、疑問がございますわ。
私もよ。どうも初めからお話が変なのよ。あら、私もよ。
ほう、みんな我が輩の話に疑問があるっていうんだな。面白い。念のために断っておくが、俺はちっとばかりアルコールが回りかけている。しかしいくら酔っ払っても話を間違えたことは一度もない男だぞ。
あら先生、そうじゃないんですよ。先生のお話がヨタだなんて考えてるんじゃありませんわ。先生のお話が真実 100% として聞いても私たちの常識が受け入れられないところがあるから。
わあ、こいつは驚いた。恐ろしくやかましいのが出てきた。
何かい？君は弁護士試験か公文試験でも受けたことがあるのかい？
そんなことありませんわ。これだけ5人でお給金を貯めて上海の馬券を買ってすっからかんになったことがあるだけですよ。いやー、これはどうもおかかの関心おびびのびっくりの至りだ。君らにそれだけの見識があろうとは思わなかった。
まったく、この5人は関心でございますよ。上海でこの店がダメになりかけた時に5人が腕によりをかけて旦那を絞り上げて日本へ帰る旅費からこの店を始める費用まで作ってくれたのでございますよ。
我が輩、何をか言わんやだ。この通りシャッポを脱ぐよ。君らこそプロレタリア精神の生粋だ。日本魂の成果だ。
人間はそうなくちゃなら、
その精神があれば日本は滅びてもこの料理亭だけは残るよ。
そんなことどうでもいいじゃありませんか先生。それよりも今のお話ですね。
どこが怪しい？
怪しいって先生、その押川歌うっていう人もいい加減気の知れない人ですけど、そのコンクリート歯科医院の断髪令嬢っていうのが一番怪しい人物だと思いますわ。
ほう、もうこれは驚いた。なんで怪しい？この事件のヒロインが怪しいとは言語道断。
私久しぶりに日本に帰ってきたんですから、今の女の人の気持ちはよくわかりませんけどね。そんなに内気な親孝行な人がそんな年頃になるまで断髪しているものでしょうか。
いいなずけの人からもらった犬がいなくなったと言って泣くような人が、これは感心したな。なかなか君らの観察は細かい。そこまでは考えなかった。
ええ、きっと眉唾もよ、そのお嬢さんは。
私、日本の断髪嬢嫌いよ。点で板についてないんですもの。汚い腕なんか出して、あははこら手厳しい。当たり前よ、腕を出すんなら子供の自分から腕を手入れしとなかなくちゃダメよ。いくら立派な肉付きの腕だっても葉巻のレッテルみたいな包装の跡が並んでいたり、肘のところのキメが粗いくらいはまだしも、馬のかかとみたいに黒ずんで硬くなってつねっても痛くもなんともないなんていう恐ろしいのを丸出しにしているのは国辱以外の何者でもありえないと思うわ。
いや、これはもうそれ言った。国辱、国辱、まさに国辱。
銀座街頭の女はみんな落第だ。上海の家賃にだってあんなのは一人もいやしないわ。
どんな男でもあの肘の黒いとこを見たら肘で都度食わないうちに失礼しちゃうわ。短髪だってそうよ。串目のよく通る日本人の髪を切るなんて意味ないわ。まあ待て待て、脱線しちゃ困る。他の断髪嬢ならともかく、あの照子嬢の断髪ならお母さん譲りだけあってなかなか板についているぞ。おかしいわね。そんなお母さんだったら娘さんは嫌でも反感を起こして日本髪に言うものだけど、私ならそうするわ。ちょいと先生、その伯爵様っていうのも私なんだか怪しいと思うわ。先生のお話の通りだったら、容易ならんことが後から後から持ち上がってくるんだな。こら、どこが怪しい名探偵諸君。だってそんな冷淡な言い名付けなんか恋愛小説にだってないわ。せいぜい一日に一度ぐらいは訪ねてこなくちゃ嘘よ。それにね先生、その断髪令嬢のお父さんのコンクリート氏が引っ張られてからというもの、一度もそのおかっぱさんのところに訪ねてこないなんてよっぽどおかしいわね。え先生、これ要するにですね先生、おかみはぼーっと来ているらしい。しきりに舌なめずりをして目を据えた。これを要しなくたっていいよ。いいえ、ぜひともこれを要する必要がございますわ。どうも先生のおっしゃる実物創作の筋書きっていうのは肝心のテーマが2割引きだと思いますわ。ああテーマとは、おいでなすったね。どこでそんな文句を仕入れたんだい。私の2代前の亭主が小説家だったんですもの。自然主義の大将とかなんとか言われていたんですけど、創作なんか一度もしないで実行の方にばかり身を入れちゃって、とうとう行方知れずになったんですからね。テーマって言葉はその悲しい置き土産なんですの。自然主義なら我が輩にもわかるが、とにかくこの創作を完成しなくちゃ話にならん。ダメよ先生、そんな創作ないわよ。もう少し人物を掘り下げてみなくちゃ。中心になっているおかっぱさんの恋愛だって本物だかどうだか知れたもんじゃないわ。そういえばなんだか我が輩も不安になってきた。一つ探偵し直しに行ってみるかな。どこから探偵し直しをなさるの？さあそいつがまだ見当がついていないんだ。もう一度あのおかっぱ令嬢に会ってもいい。犬のお悔やみを申し上げてお買い色拝見と出かけるかな。ダメよ先生、また騙されに行くだけよ。第一印象で参っていらっしゃるんですからね先生は。ねえ先生、思い切って小伯爵のお父さんかお母さんに会ってご覧になってはどうでしょう。そして何もかも打ち明けて意見を聞いてご覧になってはいかがでしょう。よし、それじゃ方針があらかた決まったから出かけることにしよう。まあお待ちなさいよ、そんな格好でいらしたって会えやしませんよ。伯爵なんて代物は。今電話をかけてきますから、自動車をおごってあげますからね。え、自動車をおごる？ええ、羽振の居所を教えてくだすったお礼ですよ。まあ聞いていらっしゃい。おかみが何かしらニコニコ笑って立ち上がった。コック部屋の横の帳場に座り込むと、電話帳を調べてから念入りにダイヤルを回した。特別に品のいいオリーブ色の声を出した。もしもし、もしもし、押川伯爵様のお宅でいらっしゃいますか？はいはい、こちらはね、こちらはね、大学前の自動電話でございますがね。はいはい、私はね、押川様の若様を存じ上げております女でございますがね。
お聞きくださいましたのは夢の旧作超人ヒゲの博士第24回目品料理というお話でした。随分長かったと思いますけども、これが1回の中で連載されていたとするとなかなか、超 編というかね、ちょっと簡単な短編並みの量ありますからね、どれぐらい掲載されていたんでしょうか。途中で歌も出てきますし、この女の人たちのツッコミとやりとりがわーって盛り上がってくるところもありますし、一体どういう風に連載されてたのか気になりますね。掲載の雑誌とかね、手に取って実際に見ることができたら素晴らしいんですけれども、このあといよいよ話の展開先も見えてまいりました。ヒゲの博士はどうなっていくのか、お上はこのお金をちゃんと回収することができるのかといったところで、楽しみが出てきております。それでは、今日はありがとうございました。またお会いしましょう。ではでは。